はい。シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座という、ポッドキャストをやってます。石山と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いし
お願い
まし す。
ます。
もう収録してるのが10月の終わりの方な
そう
ん
で
です
す
が、
ね。
もうすっか
今日は
り
28日ですかね。
はい。もう、10月も、あ
ん？
と数日ですけども、すっかり寒い感じ。
そうですね。もう気がつけば今年もあと2ヶ月ですか？
本当ですよ。
怖っ。まだね、2月入ったかなぐらいの気持ちなんですよね。毎年そうなんですけど。
ねえ。
怖いですね。
まあ、コロナ禍っていうのもあったかもしれないけど、
あ
なんかいろいろあっという間に通り過ぎた感が、
あ。え、何してたんですかね、この1年。
この1年とかこの2年ぐらいですから、なんか。
本当に何もしてないのに年だけ取っていくっていうのは、本当、恐
そうっす
怖。どんなホ
ね。
ラー映画よりも恐怖ですよね。
はい。で、ちょっと前のディギンユーネクストから、間が空いた感はあるんですけど、まあ、その間に、不思議ラジオの方が いろいろ収録したり配信したりでっていう
そうです
感
ね。
じでし
お
た
かげさま
ね。
で。
なんか、僕が参加したやつも含めて、なんかかなりハイペースで。
もうすっかり。10月はかなり私たちの、ラジオの方ではかなりの頻度で、珍
は
しい。今がかつてないぐらいのペースで更新してるんじゃないですか。まあ、10月はデューンという大作が、まあ、待ち望んでまして、それの配信をどうしても、なるべく早い時点で配信したかったなという気持ちがあったので、ちょっと不自然な形で、配信されたんで、ちょっとハイペースな形にはなっちゃったんですよね。
石山さんがね、ほぼ参加されてるんで、まあ全部か参加されてるんで、
そう
かな
で
り
す
ハイ
ね。
ペースだなとは思います
やっぱ楽しいですね。このラジオというか、映画について詳しい人たちとお話しできるっていうのが、なんか純粋に楽しいんで、ついついやってしまうというのは、多分日常の生活でストレスが溜まってるっていうのも あるのかもしれないですね。やっぱ皆さんこのぐらいの、やっぱ今収録してるの10時半じゃないですか。遅い時間がやっぱりいいって皆さんおっしゃるのは、まあ、当然で、皆さん自分の、生活があって、その後で、家族が寝たりとか、お子様が、寝たりとかした後、やっぱやってるってことだと思うんですけど、
そうですね、全くその
なん
通
と
り。
いうか、まあ、そのちょっと自分の生活はあるんだけど、そこからちょっと別の場所、まあ、これ以前にロンペさんがおっしゃってたんですけど、サードプレイスっていうやつですかね。まあ、規模は皆さんそれぞれでしょうけど、仕事と家庭と、もう一つ、三つ目の場所としてこういうものがあると、普段の生活にも、張りが出るというか、スムーズにいろんなことがいくというか、まあ、単純にストレス解消になるというか、あるかもしれないですけど、おすすめですね、皆さんにそういう場を持つというのは。
そうですね。本当、そんな感じがしますね。
まあ、趣味の時間と言いますかね。楽しくて、ついつい、やりすぎている感も 否めませんが。
まあね、映画見るだけでも楽しいですけ ど、
そう
まあ
です
ね、
ね。
それを話すっていうのはもう一つの楽しみっていう感じが
そうですね。
しますんで、ちょっと続けていきたいなという感じ
そうです
です
ね。
けど、はい。という石山さんと僕でやるのは、ディギンユーネクストというですね、ユーネクスト配信映画の感想を話すという、企画となるんですが、ネタバレなしで話すという企画に
そう
な
で
るん
す
です
ね。
が、はい。今回は自分、ロンペが選んだ作品となりまして、2001年のジョン・ファブロー監督作、メイドとなります。
ですね。
では、まずこの映画の概要を僕の方で読んでみます。夢見るチンピラたちの言動が思わぬ大騒動へと発展していく犯罪コメディ。ボクサー志望のボビーとマフィアの大物になることが夢のチンピラ。リッキーは友人同士。彼らはニューヨークの悪の世界へ入り込むが、マフィアの一員に見せようとするリッキーは空回りしっぱなし。 それが敵対するギャングの対立に火をつけてしまう原因に、点点点となっております。
はい。
で、こちらの作品を二人とも見てきたんですが、今回は石山さんから感想をお願いします。
はい。これ、メイドっていう、この、ジョン・ファブローのデビュー作、皆さんご存知ですかね？かなり知名度が低い映画かなとは思うんですけど、
そうですね。
まあ、ジョン・ファブローっていうと、皆さんおそらく、やはりアイアンマンのイメージだと思うんです。2008年にアイアンマン、で、2年後にアイアンマン2、で、さらにその2年後に今度はアベンジャーズの監督。で、その2年後は今度、シェフっていう、自分の、おそらくその、なんでしょう、MCU とかじゃない作品を撮って、その2年後は今度、ジャングルブックっていうディズニーの映画。で、その3年後にこのライオンキングというですね、まあ、MCU がまあディズニーの子会社になったってことも考えると、かなりディズニー付いてる方だなとは思うんですが。
アベンジャーズは制作
はい。
組織ですね。
あ、そうか、監督はあれですもんね。ジョス・ウェドンです
ジョ
ね。
ス・
ご
ウェ
めんな
ドン
さい。
だ、
は
そう
い。
だ。ですね。そう、制
で
作
すよ
組
ね。
織の方ですね。はい。
そうですね。なんで、こういう、まあ、いわゆるですね、ああいう大企業に雇われて映画を作るときっていうのは、自分の作家性とかっていう話じゃなくなってくるじゃないですか、どうしても。まず、大きな流れがあって、その脚本を、壊さず作るということが一番大事な仕事になると思うので、ジョン・ファブローってどんな映画を撮りたい人なのかっていうのは、あんまりわからない。ただ、自分も出演されることが多いので、特に MCU の世界では、まあ、ハッピーというね、非常に、まあ、ユーモアなキャラクターを演じることが多いので、顔はなんか知ってると。で、重要になってくるのが、やっぱこのデビュー作と、2014年のシェフは、そういうものから離れた世界で撮影をしているので、彼が本当に撮りたいと思うものが、まあ、出てる作品なのかなと思うんですよね。で、一応、誤解のないように言っとくと、その2001年のメイドがあって、その5年前ですね、96年にスウィンガーズっていう、これは脚本のみ、ジョン・ファブローが手掛けているんですが、それからですね、メイドの後にですね、2003年にエルフ、なんとかかんとかっていう映画があって、で、2005年にこのザ・スーラがあるんですよね。そう。だからこの4作で、その、まあ、ディズニーから、あ、まあ、エルフもディズニー入ってるのかな、あれは。ザ・フーラもそんな感じがするかもしれないな。で、その辺で、まあ、この人に、アイアンマンを任せてもよかろうという判断を、まあ、偉い人がしたわけじゃないですか。だから、なんというか、まあ、まだ、アイアンマンを最初に撮影が始まったときは、まだ今みたいな、こういう巨大な、なんというか、プロジェクトになるというふう予想はしてなかったかもしれないですけど、だからそれほど、その、なんというか、若手に任せてもいいかなっていう感じだったのかもしれないですけどね。その辺はちょっと、想像するしかないんですが、この、メイドという映画で、彼が何をしたかったの何をしたい監督なのかっていうのが明確にわかるかなと思って楽しみに見たんですが、その、このメイドですよね。だから結構犯罪とか、ギャングとかが、絡んでくる映画で、音楽なんかはちょっとジャズがかかったりとか、結構小粋な感じのする作品になってるんですが、で、どうだったかと言いますと、まあ、我々ですね、このユーネクスト、ディギンユーネクストという企画の恐ろしいところで、我々が初めて見る映画を、皆さんに紹介しなきゃいけないってことで、その映画が面白いかどうかわからない状態で作品を選んでるんですよね。だから、言っちゃうと、このメイドって映画、完全な映画とはとてもじゃないけど言えない作品になってます。で、まあ、その13年後に撮るシェフっていう作品も、僕はあんまり脚本が上手だとは思わなかった作品なんですよね。だから、あんまりこう作家性がわからない人っていうのが、あんまりこのメイドを見た後でも変わらない印象で。 で、ただですね、この、紹介しなきゃいけない人物がもう一人いまして、ジョン・ファブローの、まあ、この作品の中でも相棒なんですけど、その、フィルムの外でも、相棒になっている、このビンス・ボーンという役者ですよね。で、この人が、まあ、怪演と言いますか、この映画を見た人がほぼ全員嫌いになること請け合いの キャラクターを演じてて あんまり僕この人知らないんですけど、いつもこういう人なんですかね。
いやー、でも最近はね、もっと硬派な役とかも、まあもちろんコメディたくさん出てる人ですけど、
すごいですよね。とにかく嫌いな人間っていうか 演技ですよね。大丈夫ですよねっていう、そういうなんか心配になるぐらいある、やばい人を演じてて、まあこれをですね、一体僕は どうやってこれを皆さんに紹介すればいいんだろうって、思ったんですけど、まあ一つ思ってたのは、この映画ちょっとどんな展開になるか結構見当がつかない、筋書きになってて、ああどうなるんだろうって思いながら見てたんですけど、とにかくどんな結末になるにしても、このビンス・ボーンが死んでくれるといいなと思ってたんですよ。そこをね、注目して見てましたけど、皆さんが どんな風に見られるかわからないんですが、ただ、まあ、本当にずっと興味深かったのは、このジョン・ファブローがどんなものを撮りたいのかっていうのを、本当に僕は注目して見てたんですよね。で、結構こういうデビュー作を、犯罪映画みたいな感じで、まとめるっていう人は、パッと思いついたのは、ポール・トーマス・アンダーソン監督の、まあ、あれ、厳密に言うとデビューじゃないんですけど、ハードエイトっていう映画があって、
これ
あれ
デ
も、
ビューじゃないですか？デビューじゃない。
日本に入ってきてない、ちっちゃな短い作品は多分撮って
ああ、
る
では も
ずで
長
す。
編はデビュー
長
です
編はデ
か？
ビューですかね、あれはね。やっぱりちょっと犯罪に巻き込まれるみたいなのは、やっぱり、まあ、タランティーノの、ちょっとあの感じをやってみたいみたいな のはあるのかもしれないなと思う。
タランティーノこそデビューから犯罪です
そう
ね。
ですね。なんかそうですね。小粋なトーク みたいなのが入りつつ、人を殺すみたいなののかっこよさみたいなのをちょっと、やりたい作品なのかなってちょっと思ったんですけど、まあ、この作品ちょっとそういう方向にもいかないんですが なんでしょうね。結構見どころのある作品ではあるけど、っていう部分も、正直言うとある映画だなとは思いました。だから、ただ僕もドンペイさんも最近その監督のデビュー作に 非常に興味があるじゃないですか。やっぱ、その監督を知る、なんか映画そのものを見るというよりは、映画作りというものを、興味深く見るような見方なのかなと思いながら、作家性って何なんだろうって、すごく考えながら見てる部分はありました。
そうですね。
で、じゃあですね、ロンペさんに引き継ぎまして、ロンペさんがこの映画をどう見たのか、非常に興味深いところですね。
わかりました。じゃあ、僕の感想いこうと思いますけ
は
ど。
い。
で、ま
選んだ
ず、
理由です
そうです
か？
ね。作品を選んだ理由っていうのは、まあ、やっぱり、さっき言われたように初監督作っていう部分が大きくて、やっぱいろんな監督の、原点となる作品が気になるんで、今後も見つけたら積極的に見に行きたいっていうのがあって、選んだっていうのが大きいですね。で、まず今作、U-NEXT では、吹き替えはなかったんで、字幕で見ましたってとこですね。で、監督のジョン・ファブローは、僕もはっきり言って役者としても監督としても認識したのはアイアンマンだったと思いますね。で、まあ、やっぱり、まあ、MCU なのか、ケビン・ファイギーなのかわかんないですけど、まあ、ケビン・ファイギーな気がしますけど、この監督を抜擢する選球眼っていうのが、改めてすごいなっていう感じ
そうで
が
すね。
しましたし、 どこで選んだんだろうっていうのが、うん、この作品ではないような気がするっていう、うんうん、ところですかね。ちょっとこの後の作品、僕見てない作品もあるんで。
なんかね、エルフがそうらしいです。
うん、はい、ああ、そうなんですね。うん、はい、いや、ちょっとここではわからないんじゃないかっていうぐらいの才能って気がしますけどねってとこですね。うん、で、まあ、ジョン・ファブロー、未だに MCU に、関わり続けて仕事してますけど、まあ、ここ数年の仕事だと、どちらかというと僕は、マンダロリアンの制作組織の
部分
がでかいって気がして、
ね、
うんうんうん、まあ、やっぱり、自身でもエピソード監督やってますけど、マンダロリアンの、シーズン1もシーズン2もすごい面白かったんで、うん、本当に良い仕事をしたなという感じは、
うんうんうん、
近年ではそこに感じるところですね。うん、で、まあ、マンダロリアのシーズン3は多分早くて来年だと思うんですけど、うん、今年の年末ギリギリに、ボバフェットのドラマですね。
うん、
まあ、現代はザ・ブック・オブ・ボバフェットになってますけど、
うんうん、
が来るんですけど、シーズン1はおそらく全8エピソードになって、今んとこ、エピソード4まで監督が発表されてるんですけど、
うん、
ジョン・ファブローはエピソード3で監督するみたいなんで、うん、まあ、ちょっと配信は多分来年入っちゃうと思いますけど、うんうん、ちょっとこれが次の楽しみかな感じは、うん、
楽しみですね。
うん、しますね。うん、で、この映画のメインの方に行くんですけど、これは脚本も、単独ではないですけど、ジョン・ファブローってことですね。
うんうんうん、
で僕もですね、正直話はそんなうまくないっていう気がしていて、うん、まあ、そこは本当にあれっていう感じはしたんですけど、あれなんですよね。アイアンマンも脚本には参加しないんですよね、ジョン・ファブローですね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。だから、そう考えると、MCU に買われたのは演出なのかなっていう感じはすごいするんですよね。うん、で、やっぱり映画を見ていても、なんか演出的には、あ、面白いかなってところは、
うんうんうん、
感じるし、まあ、自分自身も出演してますけど、うん、なんか見ていて演技は面白いし、
うん、
なんか、その場面場面だと、すごい退屈させないような、
うんうんうん、
映画を作ってるなという感じはすごいしましたね。うんうん、で、まあ、主人公のは、ジョン・ファブロー自ら演じているボビーって男で、その相棒が先ほど言われた、ビンス・ボーン演じるリッキーっていう、
うん、
人物で、まあ、一種のバディモノみたいな構成なんですけど、
うん、
まあ、見どころは、石山さんも言われた、ビンス・ボーン演じるリッキーのダメさって部分だと思うんですけど、本当にこの男は、なんか、ダメな感じの男で。
ダメっていうか、もう、うざいですよね。
はい。そうなんですよ。ジョン・ファブロー演じるボビーはそんなできる人間ではないと思うんですけど、
うんうん、
もうね、比較にならないぐらいですね、このひどい男なんですね、ミッキーが。はい。で、二人は古くからの付き合いってことになってるんですけど、
うん、
もうよくね、ボビーは我慢してるなっていう感じの人物なんですね。で、なんか序盤で、二人の、なんかボスに当たる人物、なんかピーター・フォークが演じてるんですけど、うんうんうん、仕事は振られるときに、なんか、リッキーが、なんか、車をなくしたって言われて、すごい怒られてるんですけど、
うんうんうん、
なんか、それ聞いてダメなやつだなって思ってたんですけど、なんか、後からわかるんですけど、車なくしたんじゃなくて、売ってるんですよね。
売っ払ってるんですよね。
そうなんですよ。もう、そりゃダメだろうっていうのが、まあ、これほんの一例ですけど、本当にいろいろ問題があるやつで、
はい、
まあ、二人はニューヨークにで、大きな仕事を任せる感じになるんですけど、
うんうん、
もう、まあ、この人物なんで当たり前のようにうまくいかなくて、なんかもう、やめようぜってなって飲みに行っちゃうんですけど、
うん、
不思議なのは、ボビーがそれに付き合って一緒に行くんです
よ。あれなんなんすかね。
そうなんですよ、うん。で、そのニューヨークに、行く飛行機の中でも、
うん、
ファーストクラスの席に座って、もう舞い上がってるリッキーが、もうキャビンアテンダントにすごいちょっかい出しまくるんですけど、
うん、
そこでもなんかボビーはツッコミを入れたりしないで、もう何にも言わないっていうか、なんか、
うん、
なんていうか諦めてる風なぐらいの感じて、もう何にも言わないですよね。うん、で、なんか、 二人の過去はどういう関係なのかっていうのはあんまりわかんないんですけど、
うん、
なんか信頼関係とはまた違うのかもしれないですけど、
うん、
なんか独特の依存関係があるような描き方で、はい。まあ、そこがちょっと面白かったっていうか、うん、あの、見てるこっちに伝わってくる感じはしましたってところですね。
なんかそこもっと厚く書いて、
うん。
こう、もっとグッと来させることもできそうですけどね。
なんですけど、そこはね、あんまり、いや、うまいとしか描かないんですよね。はい。で、なんか、映画を見てる側からすると、なんか、なかなか、ニッキーの良さは分かんないんですけど、あの、
うん、
まあ、ただし、彼はなんか予想外の行動で、
うん、
あの予想外の活躍をしたりはするっていうところですね。で、ボビーには、あの、恋人というか好きな女性がいて、あの、これをファミケ・ヤンセンが演じてるんですけど、
ね、
はい。なんか、彼女のためにすごい成功したいって気持ちが多分ボビーにはあって、
うんうん、
で、映画のラストで、まあ、彼女との関係性である変化が起こるんですけど、
うん、
もうなんか、あ、こういう結末かというふうに思ったんですけど、その時も、ニッキーが、あの、当然のように一緒にいるっていうのが、
うん、
あ、なるほどっていう感じの結末だったなっていう感じですね。
うんうん
うん、で、なんか、この結末、あの、この関係性変化が起こるってさっき言った部分なんですけど、なんか、ボビーがある決断をして、至る結末ではあるんですけど、なんかそういうことになる伏線というか、あの、序盤から、ボビーがどういう人物かっていうのは、
うん、
結構ある程度よく描かれていたなという感じ、
うんうんうん、
感じを最後まで見るとちょっと思ったっていう感じがしたかなというところですね。
うんうんうん、
なんで、ちょっと話はそれほど、
うん、
展開読めないっていう意味では、
うん、
あの、なるほどって感じなんですけど、
うんうんうん、
それほどなんかうまいっていう感じはしない作品だったんですけど、
うん
うんうん、なんでしょうね。そういう演出というのか、まあ、うざい部分も含めて、
うん、
あの、演技の面白さっていうのは感じられる作品だったかなというふうに見ましたっていうところではあります。
あの、僕も大概いろんな映画見てますけど、あの、
はい、
自分史上多分一番嫌いな人間ですね、ビーンス・ボーン。それをそんなに言うほどっていう感じで見てもらうっていう手はあるかもしれない。
うんうんうん、まあ、本当見てほしいですね。
本当見てほしいですね。
あ、
早く撃たれて、この人と思って。
あっきゅうしたな、あの、ボスと会うとことか、
はい、
もう、もう、こいつはって感じでしたけどね。
そうですね。
飛行機の日もひどかったけど
ね。ひどいですね。もう本当に今ね、ロンペさんが言うまで、本当ね、あの、思い出したくなかった。本当ひどいですね。
はい。こんな感じですかね。
そうですね。
あと、小ネタだとあれですね。サムロックで出てましたね。
そうですね。なんか小さく見えました。あの、
うん、
やっぱり、この後鍛えて、やっぱりちょっと体でかくなってるのかなって気はします。まだなんか、ひょろっとしてて。
うん、多分、しかもノンクレジットだと思
う。あ、そうらしいですね。うんうんうん。
はい。
なんか割とセリフもあるのに、クレジットされないね、ね、かわいそうですよね。
そうですよ。で、まあね、もしかしたら、ね、この関係性が、
うん、
アイアンマン2に繋がったのかなとか。
あそこに通じますあ、でもまあ、そういうことあるかも。あの時の彼、もう一回呼んで、みたいな。
うんうんうん。
まあ、アイアンマン2の頃には結構。
ね、まあまあ、名前はもう知ってましたけど、
ね、
はい。この頃は多分全然だったと思うんで。
うん、確かに。
いう感じをちょっと思いながら見ちゃったり、うん、あともう一つは、ビンスボーン MCU 出てないなっていうふうに思っちゃったというのがあって。
出てもいい顔ですけどね。
そう。今僕完全に、あの、MCU のなんで、あの、いろんな映画見ててですね、あの、キャスティングで MCU 出てないかなっていうのをすごい思っちゃうんで、
はいはい、
それを感じながら、あの、この先出てもおかしくないなっていう感じはちょっと思ってましたね。
うん、ちょっとそれるんですけど、あの、
はい、
ロペさん、ディギンシリーズで、ラロッカさんとやってる、あの、
うん、
ディギンネットフリックスあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれで聞いたんですけど、ロンペさん、あの、MCU のあのシリーズも見てるんですか、あの、ジェシカ・ジョーンズでしたっけ。
ああ、ネットフリックスのやつですか。
ネットフリックスのあの、アイアンフィストとか。
ね、ディフェンダーとか。ほとんど見てます。ほとんど見てます。
マジですか、もうギリないって、本当に。すごいな、本当。
もうあれは先がない。
うんうんうん、
多分ね。
そうなんですね、
うんうん。でもちょっとね、あの、ここで、なんだ、
うん、
あの、MCU の方が、 ね、マルチバース化するんで、
はいはいはい。
もしかしたら可能性はちょっと出てきたかなっていう感じは
いやー、追い
する
切れ
んで
な
す
いですって。
け
そう、さっきおっしゃってた、ジョン・ファブローが、アイアンマンにフックされる多分きっかけになってたと思われる、このエルフ、サンタの国からやってきたっていう、この作品は、確か、あ、これも U-NEXT だったかな？なんかで見れるんですけど、ちょっとだけ見たんですが、ウィル・フェレルが出てて、そうなんですよ。
なんかポスターとは知ってるんですよ。見てないんですけど。
で、見始めたんですけど、今回話す、どうやってアイアンマンに拾われたのかの興味があったので、ちょっとね、僕が今、こういうウィル・フェレル的なやつを今、見たい気持ちじゃなかったんで、ちょっと途中でやめちゃったんですけど。まあ、コメディとしてはですね、まあ、でもウィル・フェレルが出ると全部ウィル・フェレルになっちゃうんですよね。監督が誰とか関係なくなっちゃう感じがするんで、ちょっと、ジョン・ファブロー節ってのはあんまりわからなかったですけど、ただですね、先ほどもおっしゃってたように、このビンスボーンの、まあ、うざキャラなんですけど、多分アドリブですよね、あれね。あ
な
ん
ん
な
じ
の
ゃない
多分
か
脚本で書け
な。
ないと思うから、マシンガントークでとにかくベラベラベラベラと余計なことばっかり喋るんですけど、あの感じって、ちょっと、アイアンマンのスターク
早
の
口の、
早口アドリブみたいな。まあでもこういうのって役者依存だとは思うんで、ロバート・ダウニー・ジュニアもああいうの得意な人だから、その力はあると思うんですけど、まあなんか共通してる部分ではあるなとは思って。ちょっと軽い野郎みたいな。まああっちの方はかっこいいですけどね、スタークの方は。ビンス・ボーンは本当に死んでほしいと思ってます、今。ビンス・ボーンが悪いわけじゃないけど。
なんかね、最近はなんか結構な渋い役とか多いビンスボー
そう
ンなな
ん
ん
です
で、
ね。
まあ昔は本当コメディ畑の人っていう感じはすごいしてたんですけど、
顔はどっちかというとこわもてですもんね。
顔、
いかつい、
体でかいです
体もで
ね。
かいですしね。今年で言うとあれ出てたんだ。スイッチかな？
そうですね、入れ替わっちゃう殺人鬼の方の
ああ、なるほど、なるほど。
役ですね。で、あとは、近年だと、なんだ、ブルータルジャスティスとか、
ああ、そうですよね。
あそこら辺のエスグレムザラ作品のイメージだと、もう全然イメージが違うっていう
確かにそうか。
感じなんですよね。なんか本当その昔は、コメディとか、たくさん出てたような、なんか、イメージはあるんで、ドッジボールとかですかね、なんか。
ドッジボール。
っていう。
それ映画のタイトルですか？
そうです、そうです。
ああ、なんか。なんでしょうね。ドッジボールって映画って言われても、あんまり
で、
こう、
なんかね、ベースティラーと、メインで二
ちょっ
人
と
が
面
やっ
白
てる。
そう。そう言われたら
面
面
白そ
白
う。
そ
本当にドッ
う。
ジボールの映画なんですけど。
あ、そうなんですか。ビル・フェレルが出てそう。そうなんですね。
そこら辺のなんかね、コメディ作品にいっぱい出てたイメージが、もう僕の若い頃ではありましたけどね、って感じですね。
と、そうですね。ちょっと先ほど、ちょっとおっしゃられたピーター・ホークですね。ピーター・ホークって皆さんだと多分コロンボのイメージだと思うんですけど、このやっぱ枯れた感じのピーター・ホークが本当にいいですね。賢そうで品があって、で、声がいいじゃないですか、あの人って。
そうですね。
だから、
ドラマ見てると結構吹き替えの印象はあっちゃったり
ああ、そっかそっか。うちのかみさんがでのイメージですもんね。
は
なんか柔和なイメージというか、
い。うん。
まあ、今回のこのメイドだと、まあ、怖い、本当は怖い人なんでしょうけど、
なん
なん
か
かそ
ね、
の品のいい
結
感
構
じが
な、
ね、
そうです
出て
ね。
て、ベンダースのですね、ベルリン天使の歌っ
そうで
て
すね。
ご覧になってますよ
見
ね。
てます、見てます。
あれにアメリカのはから来た俳優ってことで、まあ、ピーター・ホークはピーター・ホーク役で出てるんですけど、あのピーター・ホークが本当に好きで、なんでしょうね。昔の、まあ、実際昔の俳優さんなんですけど、なんだろう。本当に古き良き時代のハリウッドの人っていう感じがして。 すごく、僕、うちの母親がその時代のアメリカ映画がすごい好きなんで、イギリスの映画もすごく好きなんですが、そういうなんかちょっと品のある人たちをすごくうちの母親が好む影響があって、私も子供の頃からいろいろ見てて、なんかジャック・レモンとかそういうなんか古い映画人の感じがすごく好きで、ピーター・フォークがこういうおじいちゃんになってこういう映画に出てるのをちょっと発見するとすごく嬉しかったりとかするんで、そこはすごく良かったです
そうですね。僕も昔の映画だと、
ね。
やっぱジョン・カサベテスの映画に出てたイメージが強くて、やっぱ、特にハズバンズっていう多分、作品で多分メインの3人のうちの1人っていうところがあって、もう、ハズバンズはその3人が出ずっぱりなんで、も
そっかそっか。
う
僕
ずっ
見てないん
と、
で、
あれ、
見てみたい
なん
な。
かずっとピーター・フォーク見てるような感じの
いいです
映
ね。
画
見
な
てみ
ん
よ
で、
う。
あれがの印象は強いですね。
ネタバレありで、
は
ロンペイさんと、この脚本の、こここうしたらよかったのにっていうのをもっと言い合いたいですね、本当はね。
そうですね。いろいろなんか面白くなりそうなんだけど
そうで
な
すよ
と。
ね。本当その匂いはしてて、なんか、犯罪、ちょっとこういう、ちょっとした犯罪映画僕すごく好きだから、なんか、緊迫感がある部分もあるし、ビンス・ボーンがただのバカじゃなくて、あれ？結構そうかもっていうことを言ったりとかするんですよね。で、逆に、このジョン・ファブロー演じるボビーの方が何も考えてなかったっていうシーンが水族館で出てくるんですが、あそことか、あ、こいつ実は切れるやつなのかもっていうシーンとかちょっと挟まってて、その路線を生かしていくのかなとかって思ったりもした部分はあって、なんか、
活躍する場面はそういうことじゃないんですよね、多分ね。
そうか、もっと恐ろしく描くとか、ちょっとたけしの映画の影響とかも感じたりとかはするので、チンピラがそういう、巻き込まれてって、実は、なんか、ただの、なんていうか、
なる
扱い
ほ
が
ど。
ね、そういうふうに扱われるだけで、そこから反逆していくとか、なんかいろいろできそうなのになとか、ちょっと曖昧な感じで言ってますが、なんか、そういうふうに思って、たんで、これを聞いてね、そんな言うなら見ようかなって思っていただけるように話せたかどうかちょっと不安なんですが、見どころは本当にあると思ってて、
そうですね。石山さんがそんな、しんどいぐらいのキャラクターが出てきたってとこだけでも多分見どころだと思うんで、
しんどかったです。
味わってほしいなっていう感じがすごいしますね。
ああいう人が本当にいないことを願ってます。
いや、でも本当僕も、Unext で配信されるまで、存在すら結構知らなかった作品
このメイドっ
だ
ていう
った
作
の
品です
で、
ね。
最近の、なんでしょうね、Unext の、なんでしょうね、ディグリ具合がやっぱすごいなって感じは、
本当にす
す
ごいで
ご
す
い
ね。
んで、そういうのあったら積極的にやっぱ見たいなっていう感じは、ちょっとしますね、
ロンペさんはこの監督のデビュー作をディグラーじゃないですか。僕もちょっとそれ考えたんですけど、監督の初監督作品をディグるときって、監督を狙って探すしかないですよね。デ
い
ビュー作で
や
検索できるわけじゃないから、
そうです
じゃあ
ね。
この監督のデビュー作あるかな？あ、ない。っていうのを繰り返していかなきゃいけないじゃないですか。その時に見たい監督と思ってジョン・ファブロを選んだんですか？
いや、僕は基本的にどうやってるかっていうと、U-NEXT の、その日に新規配信されるやつ
そうか、
を
そうか、それを
一
チェッ
通り
クし
追っ
ててる
る
の
んです
か。
ね。
はい。
だその中に、これはどうかなっていうので読んで、知って
で、
る
あ、そう
作
な
品
んだ
と
っていう
か、
のってことで
で、
す
これ
ね。
もそうですね。新規配信された日に、見つけて、これデビュー作なんだって
なる
思
ほ
っ
ど。
て見つけてるって感じですね。
その水際をもう見張ってるってことなんです
そう
ね。
です、そうです。
そうすれば見逃すことはないか、確かに。なるほど。
たまにね、一日で大量に更新される日があるから、大変ですけどね。
なるほど。そこそこはチェックしてないからわかんないんだな。
これ多分やってる人ね、何人もいると思います。
そうなんですね。
大体ね、お昼12時更新なんで、
あ、
みんな
そうなん
お
だ。
昼休みにこうやって見てるんじゃないかなって思います。
曜日は決まってるんですか？
いや、 まあ、ほぼ多分、更新がある日は毎日ぐらいに更
ああ。
新されてますね。
なるほど、なるほど。
は
え、更新するのが見れるページってあるんですか？
い。いや、アプリ、僕はスマホのアプリから見てますけど、
ああ。
Unext って多分検索かけると、
うん。
洋画一覧、邦画一覧みたいな感じになるん
うんうんうんうん。
ですね。で、例えば洋画だったら、洋画一覧の後に、さらに下に、新規入荷作品ってい
うん。
う項目があるんです
な
ね。
るほど。
そこに、ニューってついてるやつがいっぱいあるんで、それがその日入ったやつ。
そういうことか。
はい。それを、邦画と、日本、あ、洋画と
洋画
邦画
と、
でやってるって感じです
な
ね。
るほど。皆さん勉強になりましたね。
そうです
そうやって
ね。
探してください。
まあ、でも今日とか名探偵ピカチュウが見放題に来てますね、みた
あ、
いな。わ
そう
か
なん
る。
ですか？顔が怖いで結構話題になってたやつ。
というのはね、わかるって感じです
そう
ね。
なんですね。
はい。
ちなみにこのメイドっていうタイトルはどういう意味なんでしょうね？
これね、わかんなかったんですよ。なんか、英語圏に強い人が見ればわかんのかなってことですけど、見てもわかんなかったですね。うん。
まあ、日本人からするとメイドって、まあ、作るっていう
はい。
単語じゃないですか。
うん。
か、もしくは、you made it とかって言ってよくやったねっていうイメージもある。だから成功とかなのか、何かを何々させたとかっていう意味もあるから、なんかいろいろ考えられるんだけど、どうなんでしょうね。
いやー、
なんか
ちょっ
わか
と
らなかったです
ね、
ね。
わかんなかったし、まあ、この映画を見てる人は多分すごい少ないので、
言及がないですね。
元気がないんですよ。うん。なんで、まあ、この配信聞いて、こういう意味だよっていうのが、
そうですね。わかる人がいた
わ
ら。
かる人がいたら教えてほしいっていう
もしかしたらスラングなのかもしれない
ので。
し、ちょっと
うん。
英語圏の、詳しい方がね、い
はい
らっしゃっ
はい。
たら教えてほしいですね。
ぜひ募集してますってとこですね。
シネマクティフってコメントとかをもらう機能とかってあるんですか？ノートの方とか？
ノートの方にもありますし、
ツイッ
まあ、
ター
ツ
と
イッ
か。
ターの方の DM も開放してるん
なる
で、
ほど、なるほど。
いただけますって感じです
なる
ね。
ほど。じゃあ、
は
ぜ
い。
ひぜひ教えてください。
はい。という、僕が日々、ディグってる、
なるほど。
U-NEXT 作品をディグる、ディギン U-NEXT、
はい。
今回はメイドの感想でした。
でした。
はい。石山さん、告知などあればお願いし
そう
ま
です
。
すね。私と、私の、なんでしょう。相棒の、石神という人間で二人でやっている、不思議ラジオ金座座というポッドキャストがありまして、ロンペさんにもしょっちゅう出ていただいてて、もうむしろ今、最近はもう石神がちょっと忙しすぎて出れないので、
忙しそうですね。
ロンペさんたちに手伝っていただいて、なんとか番組を存続させている状態です。もし、興味がおありでしたら、Spotify 版もありますし、Apple の方でも聞けますので、不思議ラジオ金座座で検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いし
お願
ま
いし
す。
ます。